6、インフォメーショントピックス、富士見市役所、電話 049-251-2711、ファクス 049-254-2000。 市役所開庁時間、月曜から金曜、午前8時30分から午後5時15分、祝日を除く。7、富士見市表彰者紹介。問い合わせ、秘書広報課。電話、049-256-9187。4月10日に、令和6年富士見市表彰式を開催し、市政発展へのご功績を称えて表彰を行いましたので、ご紹介します。継承略。表彰式の集合写真が2枚あります。功労表彰。市内各種文化、スポーツ団体の役員として10年以上活動し、功績著しい方。加藤周作、富士見市スポーツ推進委員。大作忍、富士見市スポーツ推進委員。椿内弘隆、富士見市スポーツ協会幹事。長堀進、富士見市スポーツ推進委員。民生委員、児童委員として社会福祉の増進に貢献された方。飯塚栄子、猪瀬房子、小畑恵子、中野谷千代江、野次川俊恵、蓮見美佐子、益子俊夫。同一職業に20年以上従事され、他の模範となる優良技能をお持ちの方。及川誠夫、大工工事業。吉川幸夫、建築工事業。斉藤義雄、環工事業。長谷川博之、電気工事業。ボランティア活動を通じて、地域社会の発展と振興に貢献された団体。富士見市お話ボランティアスプンフル、読み聞かせボランティアアイアイ。市民の健康管理、保健衛生の向上に貢献された方。佐藤俊博、富士見医師会会員。林隆、富士見医師会会員。文化、スポーツなどで優秀な成績を収め、郷土の名誉を高めた方。天田栄一郎、少林寺拳法。天田幸四郎、少林寺拳法。荒井真央、卓球。江口青香、ドッジボール。越後春人、卓球。大塚善太、少林寺拳法。大野木指導、少林寺拳法。大野木宗氏、少林寺拳法。粕谷リリ、チアダンス。金箱周平、少林寺拳法。神谷雫、競泳。川上風花、陸上競技。久保愛、ビーチバレーボール。熊川実、体操競技。小林奈緒、帯同。小林真由、帯同。斉藤愛音、空手。斉藤壮吾、バスケットボール。坂巻杏奈、少林寺拳法。坂本太、美術工芸。佐藤大輔、駅伝競争。柴田乃和、バスケットボール。庄司光栄、陸上競技。鈴木麻也、ダンス。鈴木瑠香、競泳。鶴田春馬、卓球。永瀬康平、野球。中谷春香、競泳。中山瑠香、ボクシング。西雄大、陸上競技。西村未来、ダンス。野瀬武弘、弓道。花谷修司、卓球。浜田亜紀、帯同。福井翼、バドミントン。福井剛、バドミントン。本間春也、帯同。本間博人、競泳。本間結衣、帯同。宮本咲、帯同。 宮本知花帯同、八塚アンナチアダンス、山本千穂帯同、吉岡王里共栄、吉原由香共栄、米森ミリーチアダンス、渡辺ひまりチアダンス、渡辺義信ソフトボール、渡辺瑠希サッカー、一般社団法人フェニックスチアリーディング、オール埼玉ソフトボールクラブソフトボール。全校表彰。交通安全活動を通じて市民生活の安全に尽力し、功績が特に優れた方。高野千鶴、富士見市交通指導員。永井恵美、富士見市交通安全母の会副会長。消防団員として市民生活の安全に尽力し、功績が特に優れた方。新井勤、小倉貴弘、桶田智弘、利根川博文、花谷啓太、森田義樹、安田智和、横田正幸、横谷和正。特殊表彰。公益のために30万円相当以上の寄付をされた個人及び団体。横田正史、一般社団法人埼玉県トラック協会、株式会社 FK、株式会社ライフバディ、株式会社野島、川口信用金庫、筑波ダイカスト工業株式会社、明治安田生命保険相互会社、川越支社。8、富士見クラフトビアフェスタ2024。三井ショッピングパークララポート富士見プレゼンツ。問い合わせ、産業経済課、電話 049-257-6827。県内の個性あふれるクラフトビールが集結し、自慢の一杯を提供します。市内飲食店やキッチンカーによるクラフトビールにぴったりの美味しいフードメニューもお楽しみいただけます。時、5月3日祝日から5日祝日、午前11時から午後6時。場所、ララポート富士見、富士見ガーデン。入場無料。共催、ララポート富士見、市。詳しくはこちらと書かれた二次元コードがあります。5月3日には、あの人に会場で会えるかも。黒い人影のシルエットのイラストがあります。写真です。説明。テントの下、大勢の人が椅子に座り、笑顔でジョッキを掲げています。写真終わり。9、マイナンバーカード申請手続きの出張お手伝い。問い合わせ、市民課、電話 049-293-9007。 申請手続きのお手伝いや、申請用の顔写真の撮影を行います。実施日の2日前までに市民課へ電話予約の上、必要書類を持参し、本人がお越しください。マイナンバーカードは申請から1ヶ月程度で、本人限定受取郵便で郵送します。対象、市内に住民登録があり、マイナンバーカードを初めて申請する方。必要書類、個人番号カード交付申請書、お持ちの方。通知カード、お持ちの方。住民基本台帳カード、お持ちの方。本人確認書類、運転免許証、パスポートなど。表です。時、場所の順。5月14日火曜、6月4日火曜、ピアザ富士見。5月17日金曜、6月7日金曜、難波田公民館。5月21日火曜、6月11日火曜、瑞穂台コミュニティセンター。5月28日火曜、 6月18日火曜、水谷公民館。5月31日金曜、6月28日金曜、水谷東公民館。毎月、第2、第4水曜、鶴瀬西交流センター。受付時間、いずれも、午前9時30分から11時30分、午後1時から3時。なお、鶴瀬西交流センターは、午前9時から受付。表終わり。市民課では随時お手伝いします。市民課ではマイナンバーカード申請手続きのお手伝いを随時実施しています。詳しくはこちらと書かれた二次元コードがあります。マイナンバーカードの申請・交付の臨時会長。マイナンバーカードの申請・交付を受け付けます。時、5月26日日曜、午前8時30分から正午、予約不要。場所、市役所市民課。マイナンバー PR キャラクター、マイナちゃんのイラストがあります。マイナンバーカードは、健康保険証としても利用できます。問い合わせ、保険年金課、電話 049-252-7112。マイナンバーカードを健康保険証として利用すると、手続きなしで高額医療費制度の限度額を超える支払いが不要になる。処方薬や健康診断の結果などの情報の共有により、適切な医療を受けられる、などのメリットがあります。登録方法など詳しくはお問い合わせください。二次元コードがあります。10、富士見市新庁舎建設基本計画を策定しました。問い合わせ、新庁舎整備室、電話 049-265-8311。老朽化や狭隘化など、様々な課題を抱える市役所本庁舎の建て替えに向け、新庁舎整備事業を推進しています。市民説明会やパブリックコメントを経て、3月には新庁舎の導入機能や規模、建築計画、事業計画など、今後の設計を進める上での要件を示す、富士見市新庁舎建設基本計画を策定しました。計画の閲覧、市ホームページ、市政情報コーナー、市役所本庁舎1階、各公民館、交流センター、コミュニティセンター、ピアザ富士見、中央図書館、図書館鶴瀬西分館、図書館富士見の分館で閲覧できます。詳しくはこちらと書かれた二次元コードがあります。市民説明会と思われる写真があります。市民アンケートやワークショップなど、今までの事業の取り組みなどは、市ホームページでお知らせしています。詳しくはこちらと書かれた二次元コードがあります。今後のスケジュール。この基本計画に基づき、令和12年1月の供用開始を目指して、事業を進めていきます。なお、令和6年度には、新庁舎の設計に着手するため、プロポーザルによる事業者の選定を予定しています。11、富士見市子ども未来応援基金にご協力ください。問い合わせ、子ども未来応援センター、電話 049-252-3774。富士見市社会福祉協議会が運営していた子ども未来応援基金は、4月から市に移管されました。4月以降は、子ども未来応援基金へのご寄付は、子ども未来応援センターへお願いします。いただいたご寄付は、子どもや若者が安心して過ごすことのできる居場所づくりを行っている団体の運営に、補助金として活用されます。なお、この寄付は、所得税、 法人税の優遇措置が受けられます。詳しくはこちらと書かれた二次元コードがあります。子どもの夢つなぐ市民運動富士見。すべての子どもたちが生まれ育った環境によって左右されることなく、夢や希望を持って健やかに成長できるまちづくりを目指して、子どもの夢つなぐ市民運動富士見の取り組みを行っています。図です。説明。市内事業者や市民の皆さんからの応援。金銭の寄付、募金箱の設置から矢印。子ども未来応援基金へ。子ども未来応援基金に加え、子ども服の寄付、食材料の寄付、運営スタッフボランティア活動、若者の地域社会参加応援から大きな矢印。子ども若者の居場所へ。子ども若者の居場所には、子ども食堂、遊びの場の提供、学習支援教室があります。図終わり。子どもたちが食事をしている写真があります。12、令和7年4月1日付採用、富士見市職員採用試験。問い合わせ、職員課、内線216。一次試験日、6月16日日曜。申し込み期間、5月8日水曜から31日金曜。申し込み方法、市ホームページの電子申請、届出サービスからお申し込みください。受験案内配布場所、市役所本庁舎総合案内、職員課、各出張所ほか、5月8日水曜から配布予定。詳しくはこちらと書かれた二次元コードがあります。富士見市に住んでよかったと感じてもらえる元気な市役所を一緒に作りましょう。にこやかな表情の4人のスーツ姿の男女の写真があります。13、市長選挙の日程。問い合わせ、選挙管理委員会、内線221。任期満了、8月19日による市長選挙の日程が決定しました。告示日、立候補届出の受付日、7月21日日曜、党開票日、7月28日日曜、立候補予定者説明会、時、6月28日金曜、午前9時30分、場所、市役所全員協議会室。投票箱と投票用紙を持ったフワッピーのイラストがあります。14、歯と口の健康フェア、良い歯のコンクール。歯や口の健康は全身の健康につながります。また、口の中を清潔にすると感染症予防に効果的ですので、ご参加ください。主催、富士見市歯科医師会、歯と口の健康フェア、時、6月2日日曜、午前10時から午後1時、受付正午まで。場所、ピアザ富士見、駐車場はありません。内容、歯の無料検診、歯の何でも相談、乳幼児から高齢者、歯科衛生士会による歯磨き指導、フッ素専攻、就学時から高齢者、兵庫コンクール表彰式、問い合わせ、健康増進センター、電話 049-252-3771。大きく口を開けた男の子の歯を見ているマスク姿の男性の写真があります。良い歯のコンクール。8020、良い歯のコンクール。時、5月1日水曜から6月2日日曜。場所、富士見市歯科医師会会員の診療所。 歯と口の健康フェア会場。対象、65歳以上の方。問い合わせ、健康増進センター。電話、049-252-3771。親子良い歯のコンクール。時、6月2日日曜。場所、歯と口の健康フェア会場。対象、令和2年4月2日から、令和3年4月1日生まれのお子さんとお母さん、またはお父さん。問い合わせ、子ども未来応援センター。電話、049-252-3774。
15、ウェルシア薬局上丹郷での移動販売が始まりました。問い合わせ、高齢者福祉課。電話、049-252-7107。難波田地域で運行しているウェルシア薬局の移動販売、上丹郷では、薬剤師などへの健康相談も行うことができますので、ご利用ください。詳しくはこちら、と書かれた二次元コードがあります。写真です。説明。移動販売車上丹郷です。車体側面には、白熊が両手に商品を持ってウインクしています。運転席の青いドアには、フワッピーが書かれています。写真終わり。連携協定を締結。市、ウェルシア薬局株式会社、富士見市社会福祉協議会は、3月に連携協定を締結し、市民の健康増進、及び地域福祉の向上などに取り組んでいます。写真です。説明。調印式で、富士見市のパネルを背景に、市長を真ん中に、3人の背広姿の男性が並んでいます。手には協定書のようなものを持っています。写真終わり。16、高齢者の紙おむつ支給事業の一部変更。問い合わせ、高齢者福祉課。電話、049-252-7108。紙おむつ支給事業は、支給上限や自己負担額などが4月1日から一部変更になりました。利用を希望する場合はご相談ください。支給上限、月額、変更後、4400円、変更前、4000円。自己負担額、変更後、4400円までは1割。4400円を超えた分は全額。変更前、4000円までは自己負担なし。4000円を超えた分は全額。対象者、変更後、要介護1から5。変更前、要介護3から5。在宅高齢者の支援。65歳以上の方などが、いつまでも住み慣れた地域で、自立した生活を送れるように支援しています。詳しくはこちらと書かれた二次元コードがあります。17、令和6年4月診療分から柔道整復施術所の現物給付対象地域が拡大しました。問い合わせ、子ども医療費、一人親家庭等医療費について、子育て支援課、電話 049-252-7104 重度心身障害者医療費について障害福祉課電話 049-257-6114 子ども医療費、一人親家庭等医療費重度心身障害者医療費について接骨院などの重度整復施術所の窓口での自己負担が軽減される現物給付対象地域が変更になりました。これまで、富士見市、富士見野市、三好町のみ、これから埼玉県内。現物給付対象地域とは、医療機関、薬局で 受給者証を提示することで、一部負担金の窓口負担なく受診できる、現物給付方式、地域のことです。18、軽自動車税、種別割の減免制度。問い合わせ、税務課、電話 049-252-7115。複数の自動車をお持ちの方は、いずれか1台が対象です。身体障害者などの減免、初めての方。対象、次の両方を満たす方が所有する軽自動車。身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、及び自立支援医療受給者証、精神通院医療に限る、戦傷病者手帳のいずれかをお持ちの方、障害の程度が一定以上の方、次の場合も対象となります。手帳をお持ちの方と同一生計の方が所有する車を主に手帳をお持ちの方のために運転する場合、障害者などのみで構成される世帯の方が所有する車を常時介護する方が運転する場合、生活扶助を受けている方の減免、対象、生活保護法の規定により生活扶助を受けている方が所有または使用する軽自動車。納付後は対象となりません。必ず納付前に申請してください。申請方法、必要書類などを税務課に郵送または窓口で提出してください。詳しくはお問い合わせください。申請期限、5月24日金曜、消印有効。必要書類、減免申請書。対象の車を運転する方の運転免許証、車検証、電子車検証の場合は自動車検査証記録事項も必要、障害者手帳など、身体障害者などの減免、生活保護受給証明書、生活扶助受給者の減免、令和6年度軽自動車税、種別割、納税通知書、納税義務者のマイナンバー確認書類、マイナンバーカードなど、および本人確認書類、その他、要件を満たすために必要な書類、手帳をお持ちの方と車を所有する方が同じ世帯でない場合、同一生計であることが確認できるもの、扶養親族であることが確認できる健康保険証など。郵送の場合は、運転免許証、車検証、障害者手帳などは、写しをお送りください。
19、市税などは納期限内に納めましょう。問い合わせ、州税課、電話 049-252-7118。市税などはそれぞれの納期限までに納付してください。納税は納期限ごとに自動振り替えとなる便利な口座振り替えをご利用ください。納付方法、口座振り替え、窓口納付、金融機関、コンビニなど、各種スマートフォン決済、ペイペイなど、 LQR を活用した納付、固定資産税、都市計画税、軽自動車税、種別割のみ。二次元コードがあります。口座振替による納税を推奨しています。納期限ごとに自動振替となり、便利で確実な納付方法です。州税課では、専用端末にキャッシュカードを通し、暗証番号を入力するだけで口座振替の申し込みができます。預金通帳、届出印なしで簡単に申し込みができますのでご利用ください。二次元コードがあります。口座振替後の通帳印字文言がよりわかりやすくなりました。 市税などの税目名の前に、漢字富士見市、カッコカタカナ富士見市、カッコ閉じ、と印字がされるようになりました。令和6年度市税などの納期一覧。表です。市県民税、森林環境税。6月、第1期7月1日。8月、第2期9月2日。10月、第3期10月31日。令和7年1月。第4期1月31日。固定資産税、都市計画税。5月、第1期5月31日。7月、第2期7月31日。12月、第3期12月25日。2月、第4期2月28日。軽自動車税、種別割。5月、第1期5月31日。国民健康保険税。7月、第1期7月31日。8月、第2期9月2日。9月、第3期9月30日。10月、第4期10月31日。11月、第5期12月2日。12月、第6期12月25日。令和7年1月、第7期1月31日。2月、第8期2月28日。3月、第9期3月31日。表終わり。20、中小企業チャレンジ支援事業補助金。頑張る事業者を支援します。問い合わせ、産業経済課。電話、049-257-6827。市内中小企業者などが新たに取り組む事業に、その経費の一部を補助します。令和6年度は対象事業に、新たに設備導入事業を追加しました。二次元コードがあります。交付決定前に事業に着手すると、補助の対象となりませんので、ご注意ください。表です。対象事業、対象事業者の要件、市内に事業所があること、対象経費、補助率、補助限度額の順、経営改善事業、計画期間中のもの、埼玉県経営革新計画承認企業、現に営業している市内の店舗などにおける改装工事に要する費用、3分の1以内、30万円。研究開発事業、製造業、情報通信業、その他市長が必要と認める業種の中小企業者など、特許出願、特許出願審査請求に要する経費など、2分の1以内、10万円。人材育成事業、記載なし。資格取得を伴う講習会の受講料及び受験料。同日程に最大2人分まで。2分の1以内。1人につき2万円。販路開拓事業。記載なし。ホームページの新規作成とリニューアルにかかる費用。3分の1以内。5万円。DX 化事業、3つあります。1つ目、テレワーク環境整備事業。埼玉県経営革新計画承認企業で、常時雇用従業員が2人以上いる中小企業者など、テレワーク環境整備にかかる費用、新クライアント端末以外を除く、2分の1以内、30万円。2つ目、生産性向上支援事業、記載なし。デジタル化の設備費用とソフトウェア購入費用、2分の1以内、10万円。 3つ目、キャッシュレス決済導入事業。記載なし。研修会費用及びコンサルティング費用。2分の1以内。10万円。備品購入費用、工事費用及び手数料。2分の1以内。5万円。DX 化事業終わり。設備導入事業。計画期間中のもの。埼玉県経営革新計画承認企業、または先端設備等導入計画認定企業。製品を生産する設備購入費用と据え付けにかかる経費。2分の1以内。50万円。経営革新事業。計画期間中のもの。令和4年4月1日以降に、県知事の承認を受けている埼玉県経営革新計画承認企業。記載なし。記載なし。5万円。表終わり。21、空き家に関する補助金。問い合わせ、建築指導課。電話、049-252-7127。空き家の除去や改修など、空き家対策にかかる様々な補助金を交付します。二次元コードがあります。交付決定前に事業に着手すると、補助の対象となりませんので、ご注意ください。表です。補助対象、補助率、額、主な要件などの順。空き家の解体、3分の1、上限30万円。昭和56年5月31日以前に建築された一戸建ての住宅であること。1年以上居住、使用のないこと。市内業者による工事であること。空き家の活用、改修費用。3分の2、上限80万円。地域コミュニティの活性化に資する事業であること。臨地と統合。丸1、2分の1、上限50万円。未接同地とその臨地の統合。丸2、3分の1、上限30万円。50平方メートル未満の狭小地とその臨地の統合。移住、定住、改修費用。3分の1、上限20万円。築22年以上で、現在の耐震基準を満たしていること。購入した空き家を改修して居住すること。表終わり。
22、商店街空き店舗出店支援事業補助金。空き店舗を活用する新規出店者を支援します。問い合わせ、産業経済課、電話、049-257-6827。市内空き店舗を活用した新規出店者などに、店舗の改装工事費と賃借料の経費の一部を補助します。対象、出店地域の商店街の推薦を受けている次のいずれかの事業者。商店街など、商店街振興組合、事業協同組合、任意団体、新規出店者、個人または法人、補助金額、補助限度額、1件につき90万円、対象経費、改修などにかかる経費、補助率3分の1以内、補助限度額30万円、補助期間、初年度1回、対象経費、賃借料、敷金、礼金を除く、補助率2分の1以内、補助限度額月5万円、補助期間12ヶ月以内、対象物件、過去に事業用として使用された実績がある賃貸用店舗物件で3ヶ月以上継続して空き店舗となっている物件、対象外、 大規模小売店舗立地法対象の施設内のテナント、店舗兼住宅で住宅部分と店舗部分が明確に分離できないもの、店舗部分が3階以上にあるもの、対象事業、2年以上の継続営業が見込まれる次のいずれかの事業、商店街などが実施する共同事業、新規出店者が行う小売業、飲食業またはサービス業、その他、商店街や新規出店者などが行う商店街のにぎわいの創出に寄与する事業。交付決定前に改装工事などに着手すると補助の対象となりませんのでご注意ください。二次元コードがあります。23、経営・創業相談。経営のプロが課題の解決まで伴走します。問い合わせ産業経済課、電話 049-257-6827。 創業準備・効果的な宣伝方法、売れる商品・サービス、経営状況の分析、資金繰りのアドバイスなど、経営について様々な相談に応じます。無料。時、毎週月曜または木曜、1枠2時間、午前10時から正午、午後1時から3時、午後3時から5時。場所、市役所第2相談室。対象、市内に本店または店舗が所在する事業者の方、市内在住のフリーランスの方など、持ち物、企画書、計画書、決算報告書、売上明細など、質問内容による。申し込み、希望日の3日前までに電話または窓口でお申し込みください。アドバイザーの希望は予約時にお知らせください。右手で拳を作り、横一列に並んだ7人のアドバイザーの写真があります。アドバイザー、写真左から、継承略。西村誠二、中小企業診断士。三上浩一、中小企業診断士。西本典子、消費生活アドバイザー。猪瀬則夫、技術士。門脇隆、三井金属工業株式会社名誉顧問。大幸義、一般財団法人生涯学習開発財団認定プロフェッショナルコーチ。麻生博之、元日本政策金融公庫舞鶴支店長。詳しくはこちらと書かれた二次元コードがあります。24、農業経営に関する補助金。頑張る農業者、農業者団体を支援します。問い合わせ、農業振興課。電話、049-257-6987。効率的かつ安定的な農業経営を目指す市内農業者、農業者団体への各種支援。農業用機械購入費、有機質入り肥料や堆肥の購入費などへの補助を行っています。表です。補助金名称、対象者、対象経費、補助率、その他の順。認定農業者等チャレンジ支援事業補助金。1、認定農業者。2、認定新規就農者。3、上記1、2を含む農業者団体。農業経営改善計画などの目標達成に必要な費用。20万円以上の農業用機械・器具購入費、中古品を除く。農業用資材購入費、消耗品を除く。農業用施設設置費。2分の1以内、限度額100万円。申請には事前相談が必要です。 農業用機械購入支援事業補助金、前年の農業収入が240万円以上、または農業従事日数が150日以上の農業者、認定農業者などを除く、10万円以上の農業用機械購入費、中古品を除く、2分の1以内、限度額20万円。申請には事前相談が必要です。農業経営改善支援事業補助金、前年の農業収入が240万円以上、または農業従事日数が150日以上の農業者、農業者団体。1、生分解性マルチフィルム購入費。2、生物的防除品購入費。3、土壌診断費用。4. 農業用プラスチック資材、農薬廃棄処分費。5. 有機質入り肥料、堆肥、混合堆肥、複合肥料を含む購入費。1から4、2分の1以内。5. 10分の3以内。申請期限、令和7年3月10日月曜。病害虫防除支援事業補助金、農業者、水稲育苗箱使用材購入費、10分の3以内、申請期限9月30日月曜、水稲直販栽培支援事業補助金、農業者、農業者団体、水稲種子の鉄コーティング加工費用、2分の1以内、申請期限7月31日水曜、表終わり。認定農業者等チャレンジ支援事業補助金、農業用機械購入支援事業補助金は、交付決定前に事業に着手すると補助の対象となりませんのでご注意ください。二次元コードがあります。25、消費生活相談。困ったらすぐにご相談を。相談日、月曜から金曜、10時から12時、13時から15時30分。問い合わせ、消費生活センター。電話、049-252-7181。太陽光発電の契約トラブルにご注意ください。太陽光発電の契約をしたが、実際に使用してみたら、勧誘時の説明通りの売電収入を得られない。突然訪問してきた業者に、長時間にわたって勧誘されたため、断れずに契約してしまったが、不安なのでクーリングオフしたい、といった相談が寄せられています。消費者へのアドバイス。業者の突然の訪問や電話勧誘に対して不要であればきっぱり断りましょう。その場で契約せず、複数社から見積もりを取り、比較して検討しましょう。パネルなどの設置条件や使用上の注意、保守管理、運用コスト、補助金などを十分確認しましょう。契約するときは内容をよく理解してからにしましょう。太陽光発電を設置した住宅の写真があります。インフォメーション・トピックス終わり。